今日はスタジオに秋田県神社庁教科副委員長の川尻貴樹さんに入っていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日は川尻さん以外にもお二人を迎えしております、伊関敦史さん、そして伊関明日香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じ伊関ということでね、今日はドキドキしておりますけども、さあ今日はですね、なぜ今日3人いらっしゃるかと言いますと、今日は雅楽についてのお話なんですね。
そうですね、
はい。まあ、改めて雅楽と言いますと、よく神社で演奏されている日本古来の楽器を使った演奏と、はい、覚えているんですが、
はい、
改めてどんなものを雅楽というんでしょうか。
はい、雅楽はですね、もともとは中国の大陸、紀元前に、だいたい孔子の時代ですね、5世紀、紀元前の5世紀から9世紀頃に、大陸で霊楽思想、儒教の思想で、発達した音楽なんです。はい、で日本には皆さんご承知の通り仏教の伝来というのがあります。で日本では古代のちょうどですね7世紀頃の天武天皇、持統天皇の時代に、いわゆる唐の大陸の律令制に習った頃から、この雅楽が盛んに入ってきて、日本の儀式でも演奏されるようになったのがこの雅楽なんです。
はい、日本にもやはり入ってきて、これは神社、
はい、
あとは
どちらかというと仏教、寺院の方の儀式が先ですね。はい、はい、
そして今では神社で、
そうです、
神道の方で、
そうです、神道でも仏教でもですね、儀式の時に必ず吹いてるというのが雅楽ですね。はい、
楽器なんですけども、
はい、
ちなみに今日は3人で3つの楽器が入っています。
はい、
紹介していただけますか。
はい、今日はですね、三管といった管楽器、3人の管楽器で吹きます。で本来はそれに打ち物が3つの打楽器が入ってですね、3個、それから琵琶と弦、琵琶と琴が入って、両弦という形で雅楽のオーケストラの形になりますね。
なるほど。
はい、
で今川尻さんが持ってらっしゃるのが
七力といって、縦笛ですね、竹でできた、
竹でできた縦笛、はい、長さが15センチ20センチぐらいでしょうかね。
そうですね、はい、そんなもんだと思います。
ちょっと音を簡単に鳴らせていただきますか。
はい、はい、はい、こういう音ですね。はい、
これが
七力の音ですね。
はい、そして伊関敦史さんが持っている楽器、これが、
はい、竜笛といって、いわゆるドラゴン、竜の笛、竜、まあ、架空の動物ですけども、竜の声に、なぞらえて竜笛というふうに言っております。
横笛です。
そうですね、横笛ですね。
聞いたことがある音ですね。
はい、そうですね。はい、
そして伊関明日香さんの楽器、これは、
はい、こちらは宝鐘、鐘といいまして、16本の竹からなる和音で吹きます。
さまざまな形の竹が縦に並んでまして、
う
ん、
それ
を束ねて
和音で吹きますね。
はいはい、では、
はい、非常に不思議な、ね、みやびやかな音がしますね。
お出ましのような感じですね。
はい、
の今日は3つの楽器3管で演奏、はい、 ね、そして目の前には楽譜なんですかね、小坂さん、これね。
そうですね、いわゆるそのこれを口ずさんで先生とマンツーマンでこう歌のメロディを覚えるんですね。
カタカナが並んでって、 その右側に黒丸が、大きい丸、小さい丸が並んでる、はい、あとは行の間に数字、
そうですね、
漢数字が入ってますね。は
い、この黒丸がいわゆる表紙、それから真ん中のカタカナで書いてある文字がいわゆる歌ですね。はい、そして左手に書いてあるこの4とか6とか書いてあるのが指の押さえ方、これが雅楽の楽譜なんです。
はい、これを口ずさむんですか。
そうです、
そうです、はあ、
そうです。
口ずさむんですか、これ。
そうです、それでいわゆる体で覚えるんですね、耳で。
はあ、
それで吹くんですね、この指の下がって、なまずメロディを覚える。
言いながら吹く。
いや最近に覚える。
覚えるね。それがまあドレミの音階のことをカタカナで表記してる。
そういうことです。
何音階あるんですか。音階はいくつあるんですか。
音階はですね、全部で7、これだけですから 1,2,3,4 そうですね、7音階ですね。
たあ ルエ。
そうそうそうそう。
チラアアロ、
はい、
難しい、
読んでるだけではわからないですから。
じゃあ早速ちょっとなんか演奏を3人でお願いできますか。
それでですね、みんなよく知ってる結婚式の、はい、三三九度の時に吹く絵天楽っていうのがありますので、どっかで聞いたことあると思います。ちょっとやってみましょう、はい。
確かに結婚式の時に親善式の時に流れる、
三三九度の時に流れる絵天楽っていう有名な曲ですね。
思い出しました、はい、二十数年前を、はい、私も
生で吹くとこういう音になります。
タイトルがあるんですか。
絵天楽って言いますね。
絵天楽、
そうです。この字、まあ、当て字ですけどもね、
コスという字に殿様の殿に楽しむと、
そうですね、
絵天楽という曲でしたね。そうですね、そうですか、うん。これは演奏、まあ聞く楽しむというよりも何かこう神様に対するこう呼び出すとか、
はい、いわゆるその儀式の時の、まあ、一つのこう流れを雰囲気を作り出すための、やっぱり礼楽って言いますかね、儀式音楽っていうのが中心ですね。
なる
ほどね、はい。ただ平安時代にはいわゆる貴族の中でですね、琵琶とか七里家とかいわゆるその大陸から入ってきた楽器が珍しくて、で日本の古来 その声楽、声を出して歌うものにこういう楽器でつけて、貴族の一つの遊びでもあったんですね、
はい。楽器を吹くことが、まあ、楽しみであったと。
そういうことですね、はい。
でも、まあ、普通の西洋の楽器に比べて演奏する方も少ないのですが、そうですね、代々こう伝えていくという面では難しい面ございませんか。
そうですね、我々は今宮内庁の代々やってきた先生からこういう歌を通じて習うんですけれども、本来は大陸から音楽を科学をやってきた方々が、仏教の時代に一緒に入ってきて、そしてあと日本に帰化をして、で親子親子で代々伝えてきてるんですね、はい。
そうですか。
それが今いわゆる宮中にあります宮内庁というところに、そういう科学をやってきた家の方々がみんな集められて、明治の、明治維新の時にですね、で今伝承してるわけですね、
はい。伊関さん今日龍笛という、ね、楽器を演奏されましたけども、どのぐらい練習したらこう、まあね、演奏できるようになるもんですか。
まあ、人によりけりでしょうけれども、私なんかかれこれ6年ぐらいやったんでしょうか。それでもまだ音が怪しくてですね。
あ、そうですか。
音を出すのも難しいんですか。
そうですね、
そうなんですね。
こう吹き込んだら鳴るものでもない、やっぱりこうかなり息を集約していかないと鳴りにくいという楽器なんですね。
そうですね、普通の関東で使うような笛よりはずっと息が強くいりますから練習が必要ですね。
すいません、遺跡やると
なかなかすぐはならないですね。
ちょっとなかなか楽器が音が、多分フルートを演奏する方はもっと上手に鳴らせるかもしれませんけども ね、はい。そして伊関飛鳥さん、ショーという楽器ですが、また縦のこの、ね、竹が鳴るかどうかという非常に難しいかと思うんですが、
はい、
どういうところ難しいですか。
そうですね、吹けば音は鳴るんですけれども、指を覚えるのが大変です。
こういろんな組み合わせを覚えるのが大変ですね。
穴を塞いで、はい、穴いくつぐらいあるんですかね。それも高さが違うな。
15、6本、はい、確かあります、あると思います。
塞ぐだけでも難しそうですね。
そうです ね、
ね、指が10本しかないのに穴が15個あるってことは、開けた穴と閉じる穴の組み合わせ で、
うん、そうですね、それってまず5、6本しか使わないんですけども、それをこう、はい、交互に組み替えて和音を作って、で小はですね、吸っても吐いてもどちらでも出るんです、音が。
うーん、
ですから常に切れ間なくなってるんですね。
あ、吸って
ても出るんですか。
そうです。だから強弱だけでこうバックグラウンドみたいに和音を奏でてる。
なるほど。これ一般の方が楽器始めようかなっていうふうにはならないもんですか。
いや、今は普及してですね、プラスチックの管もできてますので、はい、なろうと思えばできます。
あ、そうなんですか、はい、これ教わるとこってあるもんですか。
はい、やはり実際に言われるようにやってる方から習うしかないですね。
なるほどね、はいはい。どうしてもこの雅楽をやりたい方はですね、ちょっと神社の方に、秋田県神社町の方に
そうです、ね、
お問い合わせいただきたいと思います。はい、はい。今日はですね、雅楽について実演込みで紹介していただきました。秋田県神社町教科副委員長の川尻隆樹さん、そして井関篤さん、井関飛鳥さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。